日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
1月も残り1週間です、はい、よくね、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るとね、年度末まであっという間に駆け抜ける様を言いますが、はい、本当にこの時期は季節の移ろいの速さを実感しますよね。今週も新鮮な情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、2画面ノートパソコン。このほど横浜のパソコンメーカー光神社からディスプレイ画面をなんと2つ搭載したユニークなモバイルノートパソコンが発売されたそうです。確かに画面が2つあったらいいなって思う時ってありますけれども、それをモバイルでやってしまうのはすごいなと思いますね。どういった商品なんでしょう、編集長教えてください。
はい、光神社が発売した DZ シリーズは 10.1 型のディスプレイを横に広げて2つ並べて使う製品です。収納して1画面にすることもできる、多少厚みがあるんですけれども、ネットブックと同じサイズで、重さも 1.84kg とね、持ち運びしやすいサイズや重さになっています。で、例えば株式投資を行うユーザーが絶えず更新される株式情報を1画面分を使ってチェックしたり、ネットを閲覧しながら別画面でワンセグテレビを見るといったようにね、使い方はかなり幅広いですよね、はい、ただし性能面ではメモリーが 1GB とネットブック並みで、 CPU もネットブックよりはいいものの、通常のノートパソコンに比べると落ちる印象ですね。ネットの閲覧程度なら大丈夫なんですが、負荷の高い作業には向かないので、この点はきちんと考慮して購入するべきでしょうね。
その2、アナログテレビで地デジもネットも高機能メディアプレイヤー。エコポイント効果でデジタル放送対応のテレビが人気となっていますが、一方で従来のアナログテレビを再活用するためのツールとして、今後付けタイプの地デジチューナーも注目を集めているそうです。そういった商品の中でバッファローの新製品は機能の充実ぶりで勝負をかけているとのこと。編集長、詳しく教えてください。
はい、今ね、このような後付けタイプの地デジチューナーは5000円台から買える低価格の製品がたくさん登場していて、量販店によっては専用コーナーができているところもあるんですね、はい、ただこれらは受信した地デジ放送をテレビに映し出す単機能の製品がほとんどなんです。これに対してバッファローの LTH91DTV は地デジのほか BSCS にも対応したメディアプレイヤーで、アナログテレビに接続すればデジタル放送が見られます。実勢価格は 26,800円と低価格な地デジチューナーと比較すると高めですが、はい、その分搭載している機能は多くなってます、うん、最大の特徴は USB 接続した外付けハードディスクに、番組録画ができることです、はい、別にハードディスクが必要になるんですが、レコーダーとしても使えるのは便利ですよね、うん、他にもアクトビラに対応していたり、ブラウザー機能も搭載してるんですよ。ただ全体的な操作感はテレビ視聴とインターネットのモードを切り替える場合に20秒程度かかるといったようにね、やや緩慢な印象で操作にストレスを感じることがありました。
その3、もしもしどっちいか。NTT ドコモの回線を使ったデータ通信サービスを提供する日本通信が、このほど音声通話サービス、もしもしどっちいかを開始しました。このどっちいか、サービスや内容に特徴があるそうですね。編集長、どういうものなんですか、詳しく教えてください。
もしもしどっちいかは、パソコンから使える音声通話サービスながら、ユーザーに050で始まる IP 電話の番号が割り当てられるのが特徴です、はい、ネットにつなぐためのデータ通信で、電話のような音声通話ができるんですね。パソコンに USB モデムを接続して専用ソフトを起動すると、パソコンが IP 電話機になるという仕組みです。 パソコン用のデータ通信モデムとしても使える上にね、データ通信をしながらの通話もできます。着信転送サービスに加えて間もなく留守番電話にも対応する予定です。この後もファックスの受信などね、さまざまなサービスが加わる見込みで、携帯とは別に電話番号を持ちたい若者などには受け入れられそうですよね。通話料金は固定電話への発信の場合120秒あたり10円からで、携帯よりも割安な設定なんですが、どっちか同士の通話でも料金がかかってしまいます。さらに通話料金の他に通信料金も発生するので、料金面でのメリットはあまり大きくはありませんね。
その4、進化するルーズリーフ。学生時代誰もが親しんだルーズリーフが久々に進化するようです。気になる進化の中身はズバリ紙質だとか。編集長、紙質の進化って高級な紙でも使うんですかね？それで何が変化するんでしょうか？
国用グループのね、国用 S&T がキャンパスルーズリーフに新しい紙質を追加したんですね、はい、主力商品であるルーズリーフで紙質を変えるのは実に47年ぶりということなんです。しっかり書ける、サラサラ書けるといったようにね、書き心地で紙を選べるようになりました。サラサラというのはね、従来の紙質を踏襲したんですが、しっかりはサラサラよりも 0.02 ミリ厚い紙を新たな原紙として開発しました、うん、実際にね、書き比べてみるとその違いははっきりと分かったんですね。サインペンで書くとしっかりの方は少し引っかかる感じがしてやや書きにくいんですが、ボールペンでは逆にしっかりの方が書きやすかったんです。どんなペンを使っているかで紙質を使い分けても良さそうですね。調査した人の3割以上がしっかりというものをね、好んだというデータを踏まえて、年間売上目標の15億円のうちしっかりの方は全体の3割程度を見込んでいるそうです。
その後、視覚効果映画。人の姿が自在に変化したターミネーター2や、リアルな恐竜に驚かされたジュラシックパークなど、映画における視覚効果はここ20年ほどはコンピューターグラフィックスが主役でしたが、映画界に今 3D という立体映像を軸とした大きな波が来ています、はい、編集長、この辺詳しく教えてください、うん、
専用の、ね、メガネをかけると映像が立体的に見える 3D 映画は、まあ、新たな集客策として映画業界は期待を寄せています、はい、昨年末に、ね、公開されたジェームス・キャメロン監督のアバターは、うん、立体デジタル撮影装置と超リアルな CG の組み合わせで描かれた SF 超大作で、 3D 映画普及の試金石として注目を集めています、はい、実はね、 3D 作品のブームは過去に2度あったんです、うん、いずれもね、立体効果ばかりに頼って作品の内容が薄かったために自滅する形で終わってました、はい、しかし今回は力のある監督が映像に奥行きや臨場感をもたらすために 3D を用いていて、業界の本気度が違うというふうに言われてるんですよ、うん、で2009年は 3D 映画の増加で、まあ元年、 3D 映画元年とも言われたんですけれども、はい、アメリカでは今2週間に1本のペースで 3D 映画が完成して上映できない作品が出ている方です
。すごいですね、まあ、そしてアバターといえば、この作品にはパナソニックが制作に協力しているそうですよね。
そうなんですよね。テレビメーカーや放送事業者もね、有料な 3D コンテンツの拡充に力を入れ始めているんです。ソニーはワールドカップ南アフリカ大会の 3D 映像化の契約を FIFA と締結してね、ハイライトシーンをショールームなどで公開する予定なんですね、うん、でここでは 3D 映画の現状についてお話したんですけれども、はい、番組の後半では目覚ましい進化を見せる 3D 映像をめぐるビジネスの最前線についてご紹介したいと思います、
は
い、
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
番組の前半では進化する視覚効果映画における 3D 映画の現状や魅力についてお話ししていただきましたが、ここからはズバリその 3D 映像をめぐるビジネスの最前線について 詳しく教えてください、
はい、立体の 3D 表示に対応したテレビ、まあ、いわゆる 3D テレビの発売を控えるのが今年、はい、3D 映像ビジネスは大きな転換期に突入したんですね。でテレビメーカーだけではなくて放送事業者からパソコンメーカーまで映像に関わる全てのビジネスが 3D を念頭に一斉に走り始めているんです、はい、テレビは白黒からカラー、そしてハイビジョンへと進化を遂げて今次の大きなステップが 3D と位置付けられているんですね、はい、
地上デジタルテレビがスタートして丸6年にもなるんですよね、うん、考えてみるとね、うん、で大きな進化を遂げたテレビは今また分岐点に立たされているのかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね。このまま 3D に向かうのか、それとも2025年放送開始予定のスーパーハイビジョンに備えるのか、テレビの行く先には大きく2つの方向性があるんですね、現時点では 3D の方がインパクトがあって消費者に、まあ、価値を、ね、感じてもらえるとの見方が強いようです、うん、3D 映画の公開が増えてるじゃないですか、はい、それも後押ししてるんですね、
3D 映像って一言で言いますけれども、うん、その放送方式にはいくつかタイプがあるんですよね、
はい、3D 映像は方式によって画質や特徴が異なるんです。で視聴にメガネを用いる 3D 映像の代表的な方式は主に3つあるんですね、はい、最も画質が優れているとされるのはフレームシーケンシャル方式ですね、うん、これは右目用と左目用のフル HD 画像を1秒間にそれぞれ60コマずつ表示するもので、今年発売予定の 3D ブルーレイレコーダーと 3D テレビがサポートしていきます、はい、ただね現行の放送規格では放送できないというのが欠点なんですね。でそこで放送用の 3D 規格として使われているのがサイドバイサイド方式と言われるもの、はい、これはね右目用と左目用の画像を圧縮して放送波に載せる仕組みです。受信後にテレビ側で画像を保管するのでオリジナルの質には及ばないんですけれども画質はまあ良いんですね、はい、現行の規格でもオンエアが可能で 3D テレビでもサポートする方針です、はい、一方で古典的な 3D 方式にアナグリフというのがあるんです。これは現行の放送規格でもオンエアが可能でメガネも自分で作れるといったような利点があるんですけれども、うん、前の2つと比べると画質が大きく劣って長時間見てると目にも疲れるんですね。
はい、もういろいろな方式があるんですね、うん、で実際に今私たちが見ることができる 3D 映像というのはあるんですか、
うん、3D への、ね、テレビ局の取り組みも活発化してるんですね、はい、例えばスカパーではね、昨年の8月から3回ペーパービューで 3D 映画を放送したり総合格闘技の中継を 3D カメラで撮影するといったようなことに、ね、取り組んでるんですよ。で地上波の日本テレビではスペシャル番組の中で、まあ、短い時間だったんですが 3D の生中継を実験的に行っています。
まだ絶対量は少ないですけれどもこうなると 3D テレビの購入もやっぱり考えたくなりますよね、うん、
魅力的ですよね、うん、で 3D テレビは視聴にメガネをねやはり使うんですよ、はい、で家でメガネをすることにねどうなのよという、うん、まあ、懐疑的な声もあるわけです。
テレビを見るためにメガネをかけるっていう習慣
ただね関係者はねまず見てもらいたいって皆さんおっしゃるんですね、
う
ん、
で
買うべきか買わざるべきかの結論は、まあ、実際にね見てからでも遅くないでしょうね。
でこの他にパソコンやゲーム業界にも 3D の波は押し寄せているんですよね、うん、まあ、むしろテレビや放送よりも先行する向きもあると言われているとか。
そうなんですよ、はい、でソニーは PS3 やパソコンバイオを 3D 化する方針を表明したんですね、はい、目下 3D テレビの開発競争が、まあ、進んでるんですけども、うん、パソコンやゲームの方が一足早く 3D 化が進む可能性が高いんですね、はい、他にも富士フイルムのデジタルカメラファインピックスのリアル 3DW1 はすでに 3D が導入されていて画面いっぱいに広がるリアルな写真は非常に興味深いですよね、はい、さらにインターネットの世界でも YouTube が 3D 動画のアップロード機能をリリースしたりしてね 3D 化が始まっているんですね、
はい、ゲームや写真、映画にテレビにインターネットなどなど本当にあらゆるものが立体で楽しめる時代になってきたんですね、
う
ん、
そうですね。 3D が映像世界をどう変えるのかこれからも目が離せません、
はい、今日ご紹介した内容は現在発売中の日経トレンディ2月号に詳しく掲載されていますのでそちらもぜひチェックしてみてくださいね。
パワーピックアップ、今週は 3D 映像ビジネス最前線をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ね、今回 3D という話題を、ね、お届けしたんですけれども、
はい、今月号2月号を見てみると、うん、結構 3D の話題が多いですね。カミングアップでは視覚効果映画とかね、うんうん、あとはダウンオフネオ 3D とかね、うんうん、いろいろありますね。
そうなんですよ、はい、なんかねいっぱい結果的に鳴らしちゃったっていうところはあるんですけどもね。ただやはり今年のね 3D っていうものがキーワードの一つであることは間違いないんですね、はい、だからいろんな業界の人あるいはいろんなところがビジネスチャンスを狙って動き始めてきているというところ、ここに商社がどのようについてくるのか、あるいはついてこないのか、その辺は本当に注目したいところですよね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。